友はどこにいると題しまして、プライス先生の説教です。
牧師になって、6年目ぐらいの頃だったと思うんですが、アメリカのカリフォルニア州にありますクレアモント大学というところに1週間の短期夏季講習というのを受けに行ったことがございます。政治家が留学したといって経歴詐称で騒がれるようないいやつですね。1週間くらいしか行ってないので留学ではなくて本当に講習を受けに行っただけなんですが、教団の関東教区新潟地区に世界宣教委員会というのがあって、毎年海外研修を行っていたようなんです。で、その時はアメリカでも10市に入ると言われるクレアモント大学での集中講義というのを企画したので、全国から参加者を募ろうということになったらしくて、それを知った父が勧めてくれたので参加をいたしました。講義は午前2コマ、午後2コマ、1日4コマ、5日間、行われました。講師はクレアモント大学の教授陣ですから当然英語で行われます。大学の講義を理解できるほどの英語力を持ち合わせるはずもなく、新潟から参加した信原先生という当時慶和学園大学の教授だった先輩牧師と、それからお名前は失念したんですがハワイの教会におられた日本人の先輩牧師が通訳をそれぞれしてくださいました。勉強嫌いの私でもこの時ばかりはちゃんと勉強をしましたよということを皆さんにも証明したくて、その時のノートを探したんですが見つけられなかった。とても残念でございます。暴力というものについてのその考え方の講義、それをどう捉えるかという講義をすごくこう興味を持って聞いていたのを思い出します。で、このお話をしたのは実は講義のことは全然関係なくてですね、休憩時間の出来事のお話をしたかったんです。ある日のお昼休みにお昼ご飯を買いに近所のスーパーへ行きました。学校のすぐ近くの向かいにあるというようなスーパーで、そこでサンドイッチとかスナック、ジュース、そういったお昼を買って食べるんですけれども、その時お店の中で一人の小柄な年配のおばあちゃんが、私の目の前に立ってこう私の顔を覗き込むようにキラキラ目を輝かせて、微笑んできたんです。で、何か用があるのかなと思って、私も微笑み返しながらこう首をかしげて、おばあちゃんの顔を見ておりましたら、おばあちゃんがレバレントとこういうふうに言うんです。で、一瞬戸惑ってハッとこう聞き返すような表情を私がしたからなんでしょうか、もう一度おばあちゃんレバレントとこういうふうに言うんです。で、その時にこう両手を組んでお祈りのポーズをしてですね、私にレバレント、こういうふうに言ったんです。で、レバレントっていうのは尊いという、そういう意味です。で、これはご存知の方もおられると思いますが、アメリカでは牧師に対する継承として使われています。 REV というふうに書く、略すんですけども、ミスターとかミセスとかドクターとかそういう継承がある中で、牧師には特別に REV、 レブという継承が用いられてます。入国審査の書類なんかでもちゃんとそのミスターとか普通は丸つけるんでしょうけども、レブっていうのもちゃんとあったりするんですね。で、なんで分かったんだろうと思って驚いている私を見て、おばあちゃんがなんとなくこう目でここ、ね、私の首から下げてる名札を刺したんです。なるほど、そういうことかと合点がいきました。そこには名札にレブ純アライって書いてあったんです。名札つけたまま外に出たっていうことなんですけどね。で、こんな若造がレブなんて名札をつけてることをなぜかその時は申し訳なく思いました。で、同時にそのレバレントに対してこういう敬意を表すという、そのことに対してこうすごい恐れのようなものを感じました。東洋人らしき こんな若者に対してさえそのレブという名札をつけている、その一点で敬意を表すという、その姿にこのレブというものの、継承の重さ、あるいは責任、そういうものを感じて、こう背筋がピンと伸びるような、そんな感覚をその時味わいました。今お読みいただきましたヨハネの手紙の3、ここには手紙の受け取り手であるガイオという人、そして、その教、おそらくそこには教会集会があったんですが、そこの人たちが、ガイオやその人たちが、巡回伝道者と思われる人々を丁寧に受け入れもてなしたということへの謝辞が述べられておりました。よそから来た人たちと書いてある、表現されているのがその伝道者たちのことであると思われるんですが、まあ、名前が出るほどの有名な人ではなかったようですし、今とは違って事前にいろんな情報が共有されていたとも思えませんので、まあ、おそらくは単にこう御言葉を述べ伝える伝道者というような肩書きを自ら名乗ったか、あるいは実際に福音を語ることでその自らの役割を示したに過ぎない、まあ、その程度だったと想像するんです。それにもかかわらず、手紙の受け取り手であるガイオという人は、あるいはその仲間たちは、この伝道者たちを礼をもって受け入れていくんです。ガイオというこの人物についてですが、パウロの宣教旅行に同行した人物であるというふうに使徒言行録には記されております。特にエフェソに行った際に、デメトリオという銀細工師を敵に回して、あわや命の危機というような、そういう事態に、そういう事件に巻き込まれたことがあります。デメトリオはアルテミスという女神の神殿の銀細工を作っておりました。そして職人グループをまとめて、それで非常に利益を得ていたとあります。その町へパウロたちがやってきて、唯一の神様、その一人子イエスが救い主であるという福音を述べ伝えていきました。もしこの教えを信じる人が増えれば、女神の存在というのは否定されてしまう。結果的にその女神の神殿の銀細工というのは偶像扱いされる、商売上がったりであります。そのことに危機感を覚えた銀細工師の棟梁デメトリオは、偉大な女神アルテミスがないがしろにされているという噂を流します。そして人々を扇動して宣教師たちを吊るし上げさせました。その時に暴動を起こした群衆に捕まったのがガイオとアリスタルコという人だったんです。二人は野外劇場に連行されて、興奮状態に陥った群衆から何をされるかわからないというような、そんな危険な状態に置かれてしまいます。状況に置かれてしまいます。責任を感じたパウロが劇場に向かおうとするんですが、周りの人たちにやめてくれと、危険すぎる、まあ、おそらく火に油を注ぐようなものだと、そのような危機感を募らせて、こうパウロに行かないようにと説得を周りの人たちがするんです。最終的にはしばらくの間、その興奮状態の群衆が叫び続けて、まあ、落ち着いた頃に町の書記官というのが出てきて、群衆をなだめ、暴動は収まった、解散したとあります。まあ、そんなこともありましたので、ガイオはその宣教のために命を懸けた経験を持っていると言える。ですから福音を述べ伝える、そういう働きのために出ていくものはまさに同志であって、宣教の難しさも身に染みて分かっていたんだろうということになるでしょう。ですから町にやってきた巡回伝道者たちを、そういう人々を丁寧に迎え入れもてなすのは彼にとっては当然のことだったのかもしれません。で、巡回伝道者たちもこうしたそのガイオ、 その仲間たちの受け入れ、あるいは経済的な支援もおそらくしてもらったのではないかと想像されていますが、それがどれほど嬉しく、かつその大助かりだったかということを、これを戻ってからいろいろと証しをしたようです。ですから手紙の著者である長老という人は、外語たちが真理のために共に働くものであるという言葉を添えて、彼らの行いを称賛いたしました。一方、この手紙の受け取り手の教会には、こうした外語たちの働きを良しとしない者たちもいたんです。それがディオトレフェスという人物、名前が挙げられています。ディオトレフェスはここにしか登場いたしませんので、どんな人物だったのかを知る手がかりというのはここに書いてあること以外にはありません。ですから、ここに書いてあることから察するしかないんですけれども、まずはこの手紙の送り主である長老とそのグループとは相入れない立場にあるらしいということがわかります。その最も大きな理由は、巡回伝道者たちを受け入れなかったということです。この巡回伝道者と言われる人たちは、この長老たちとつながっていたわけですから、この人たちを受け入れないということは、長老たちを拒否していたということと同じになります。そしてもう一つ、ディオトレフェスは指導者になりたがっているというふうにありました。なるほど、指導者になりたいので外部から伝道者を送り込んだり、ああだこうだ言ったとしたら、そういう長老たちは煩わしい存在だということになるのかもしれません。しかもこれは、長老サイドの一方的な言い分ですから、ここに書いてあるのは10節を見ると、長老たちはディオトレフェスに指摘しようと思うことがあるらしいということは分かります。つまり、その教えや言動行動に長老たちが問題だと思う部分があるというわけです。それが悪意に満ちた言葉であり、その悪意が長老たちに向けられていると書いてあります。それゆえに、長老たちから派遣された巡回伝道者たちを拒絶したということになるんでしょうか。ただ、自分が拒否しただけじゃない、この巡回伝道者たちを受け入れようとした教会の仲間たちを排除していったとも言うのですから、これは穏やかではありません。やはりディオトレフェスのそのような過激な姿勢というのは、長老たちが指摘したくなるようなもので、決して褒められたことではないなというのは想像できます。悪意に満ちた言葉でそしるというふうにも書いてありますから、どうしても自分の思い通りにしたいという念が強くあったのかもしれません。控えめであることが美徳とされる私たち日本人にとっては、こういう強引とも思えるやり方で人の上に立とうとする姿勢にはなかなか共感できない、共感しにくいと思うんですが、でも、もし少しひいき目によく言えば、いい方に捉えて言えば、積極的にその責任を担おうとするのですから、必ずしも否定されるようなものではないかもしれないんです。ただディオトレフェスという人物については、自分の思いを通そうとするあまり、そういう長老たちの悪口を言ったり、伝道者を拒絶したり、それだけではなく受け入れようとする人々の邪魔をし、共同体から排除するというような強硬手段まで取るのですから、やはり危険な香りのする指導者になるかもしれない、そんな予感はあります。先輩である長老や指導的な立場にある巡回伝道者を受け入れない、それはやはり自分が思い通りにしたい、そういう習慣を作り上げていこうとする思いが強いのですから、ともすれば独りよがりの誤った方向に行ってしまう、そんなリスクは大きくなるでしょう。少なくとも同じ集会の仲間の邪魔をするとか、 言うことを聞かないから排除するというのは指導的な立場に立つ人が取るべき策ではないでしょう。もちろんそれが異端的な分子であるということがはっきりしているのならば話は別です。教会だからといって何が何でも受け入れなければならない、そういうことではありません。教会を惑わせようとしたり分裂させようとするそういう力があるならば、これを排除するというのは当然あり得る話です。ただその時に問題になるのは、やはりその判断が正しいかどうかと常に自らを顧みる姿勢、真理を見極められているのか否かという、そういう顧みる姿勢という、ここは必要になるでしょう。こういう御言葉に触れますと、やはり身が引き締まる思いがいたします。先にお話ししましたそのアメリカでのちょっとしたエピソードですが、指導的な立場になるならそれだけの責任の重さというのを自覚しなければならないわけで、自身の思い込みや自分の中にある正義にだけ従うような浅はかさこそ切り捨てていかなければならない、そういう厳しさがあります。絶えずイエス様ならどうされるだろうかということを問いながら、語りかけられる御言葉に耳を傾けて、そこに素直に従う信仰の決断というのは常に迫られてまいります。そうした厳しさの中に、それぞれがそれぞれの場でいろんな形で置かれていると思うんですが、そのような時に私たちが一人ではない、孤立しない、そのことを思い起こさせてくれるのは神様であり、また友の存在です。人と人との間に立たれる神様が、私たちを結び合わせてくれるその友が私たちを支えます。特に信仰の友と言われる友が互いに支え合ってこうした群れを形成しているのだということを思うときに、ここに集う一人一人が大切な友である、家族であるということを思い起こします。若い頃、キリスト者というのは世の中がどうであれ、周囲の人々がどうであれ、あくまでも神様と私という、そういう関係の中でいろんなことを捉えるべきだ、考えるべきだ、決断をなすべきだというふうに考えておりました。人は人、自分は自分だから、神様の御前で自分がどうあるべきかだけを考えるのが正しいのだ、そのように思っていました。でも何か違ったんです。私たちはこの世の中で生きている、私自身がこの世の命を生きている存在だ、そして私の周りにいる一人一人が同じようにこの世の命を生きている、そしてイエス様はその命と命を結び合わせること、しかもそれを愛という絆で結び合わせるということの大切さを教えてくださいました。ということは、私だけが、自分だけが神様とつながっていれば良いとするのは、やはり何かが違うんでしょう。神様との関係、これは本当に大切なことであります。でもイエス様は律法のためにこの世の友との断交というのを進めてはいません。律法を守るためにこの世の友と関係を断ち切るということを良しとはしていないはずです。これは決してこの世に迎合しようということではなく、妥協するのを良しというするわけでもないんです。そうした言い訳で自らの至らなさを覆い隠そうというつもりもありません。そうではなくて、私たちは人と人とのつながり、友の支え、私の支え、そうした交わりや支え合いの中でこの命を生きているんだという当たり前のことをイエス様は教えてくださったということです。そして困った時は支え合いなさい、優しくしなさいと、そういう自身の生き方を通してそのことを示してくださった。そしてその教えを実践する根拠として信仰を私たちにお与えくださったのだと、このように思うんです。ですから私たちはキリストという土台の上にしっかり立って、 信仰を同じくする友と手を携えてまいります。そうやってそれぞれの信仰を育むとともに、まだ見ぬ友への御言葉の分かち合いのためにも使わされてまいります。私たちにもそのような役割が与えられている。そのことを覚えて御言葉を携え世に出ていきたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちに隣人を、友をお与えいただいていることを改めて思い起こし感謝をいたします。互いに持てる賜物を分かち合いながら、これからも切磋琢磨し育ち合っていきたいと願います。その間にいつもあなたが立っていてくださって、私たちを導いていただきますように心からお願いいたします。一人一人の健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。